聖書を朗読いたします。マタイによる福音書2章13節から18節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書2ページです。占星術の学者たちが帰っていくと、主の天使が夢でヨセフに現れていった。起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこにとどまっていなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。ヨセフは起きて夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ去り、ヘロデが死ぬまでそこにいた。そして私はエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者を通して言われたことが実現するためであった。さてヘロデは占星術の学者たちに騙されたと知って大いに怒った。そして人を送り、学者たちに確かめておいた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。こうして預言者エレミアを通して言われていたことが実現した。ラマで声が聞こえた。激しく嘆き悲しむ声だ。ラケルは子供たちのことで泣き、慰めてもらおうともしない。子供たちがもういないから。以上の聖書箇所よりメシアの逃避行と題しまして、中西康之先生よりお話をいただきます。
クリスマスの直後には悲劇が続く、そんな場面が描かれています。ルカの福音書では牧歌的な雰囲気に包まれたクリスマスの後に、幼子を連れたヨセフ・マリア夫妻が神殿詣でをする場面へと続くのとは対照的だと思います。マタイ福音書では全く違ったテイストの出来事が語られているのが印象的だなとつくづく思います。ご存知、マタイ版のクリスマスでは東方からラクダに乗ってやってきた3人の学者が黄金乳香もつ薬を差し出し、幼子のイエス様を崇める出来事が何とも神妙な思いにさせてくれますが、喜びのひとときはすぐに中断されてしまいます。3人の学者が帰った後、天使がヨセフの夢に現れて、一家でエジプトに逃れよというのです。ヘロデが幼子の命を狙っているから、これが理由であります。もともとヘロデ王がイエス様を崇めるつもりなどないことは直前の箇所でしっかり語られています。なぜ崇めるつもりなどないのでしょうか。第一の理由は言わずもがな、一つの国には一人の王様しかいらないから。あまりにも当たり前の話ですが、国の中には玉座は一個しかないんですよ。私たちの国でもですね、総理大臣は一人しかいないですよね。アメリカには大統領が一人しかいない。だからまあ選挙戦を繰り広げるわけですけども、玉座は一個しかない。これはもう今も昔も変わらないですね。一つの国に複数の王がいるってことはもうめったにないわけですけども、ヘロデはユダヤ人の王になるために、大変苦労した人なんですね。でところでですね、まあ、そのヘロデについてなんですけども、ヘロデの前まではハスモン家という大祭司にして王の家系が、まあ、大体100年ぐらいはですねユダヤの国を治めていたわけですが、ヘロデはそのハスモン家の出身ではありません。それどころか実はですね、純粋なユダヤ人でもないんですよ。父方はエドム人と言われていて、で母方はナバテア人、ナバテアって今 のヨルダンあたりなんですけども、はっきり申しますとユダヤ人の王としては血統はよろしくないのです。しかしですね、ローマとの関係では父親の代からのよしみもあって、巧みに有力者と同盟関係を結び、ユダヤ人の反乱を鎮めることもして、ユダヤ人の王のくせにユダヤ人の、まあ、なんかローマの手先としてユダヤ人の 反乱もちゃんと鎮めちゃう。でそういうこともですね、頑張ってですね、ローマから信頼されて確固たる地位を築いてきました。そういう人なんですね。でヘロデは、まあ、ざっくり申しますと政治家としてかなりのやり手だったんですね。辣腕を振るったわけです。それで何て言うんでしょうかね、あの闘技場や劇場を建てたりとかですね、あとはエルサレム神殿の大改修に着手したり、もうあとはですね、飢饉から民衆を救うために私財を投じたりしたこともあるんですよ。なかなか見どころもあるんですけど、とにかく人々から気に入られるための政策を惜しみなく実施しました。まあ、ご機嫌取るだけじゃなくて結構、まあ、ゴリゴリと厳しい政策もしてきたわけですけど、とにかくですね、まあ、ただ、自らの権力を維持するためでしょうか、晩年になればなるほど周囲の人々のことが信用できなくなってですね、これすごい大変なんですね。この人、妻や息子たちをはじめ自分の身内までをも次々と殺していきました。すごい恐ろしい人でもあったわけですね。それでヘロデ自身が死ぬ時には全ての親族を殺すようにっていう、こう命令も出したぐらいなんですね。でそんな最晩年のある日、東方の学者たちが訪ねてきて、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかと、まあ、言われたわけです。あのヘロデが心中穏やかであるはずがありません。大きな犠牲を払って、獲得してここまで守り抜いてきたユダヤ人の王たる地位であります。そんな俺を差し置いて何がユダヤ人の王としてお生まれになった方だよっていうふうに彼は思ったかもしれないですよね。残念なことにヘロデにはイエス様を崇める余裕はありませんでした。不信仰で片付けちゃったらいけないんですだけじゃないんですね。崇める余裕っていうのもおかしな話ですけれども、彼は自分の事情しか頭になくて神のことなど考えるべくもない、もう保身で精一杯なんですね。いつや寝首をかかれるかもしれない、やられる前にやっちまえっていうような人ですから、そうやってどんどん大事な身内まで殺していったわけですから、つまり自分の立場を立場の安全を第一に考える人にとってキリストは疎ましい存在なのであります。ヘロデに限ったことではありません。また昔に限ったことでもありません。現代の社会においても偉い人に限らず誰にでも当てはまるものでありましょう。神様ではなく人から気に入られたい人は皆キリストを疎ましく思うのです。そういう人たちは気の毒ですよね。人から気に入られたい、神様に気に入られたいんだったらすごくいいことなんですけども、人から気に入られたいと思う人はイエス様を遠ざけたくなる。いつまでたっても本当の救い主に出会えない。イエス様嫌がってたら、敬遠してたら、救い主に他には救いはないんですよ。自分の地位を守ろうとしてもその先にあるのは、まあ、結局滅びなりなんなりろくなことないんですね。人間は自己中心で自分中心で居続ける限り本当の救いにはたどり着かないのです。まあ、その典型的な例が、悪い例がまあヘロデということが言えると思うんですけど、ヘロデだけではなくてここにいる私たちにも当てはまることなんですね。そんな気の毒なヘロデが抱いた救い主への殺意を神がお見逃しになるはずがありません。幼子を救うために天使はヨセフに一家で亡命するよう告げます。まことの王としてお生まれになった方がエジプトへと逃れなければいけない、なんてことでしょう。これは一見人々の救いから遠ざかってしまうような事件であります。そこで 福音書はホセア書を引用しているのです。私はエジプトから私の子を呼び出した。何のこっちゃって思われるかもしれないですね。私の子をエジプトから呼び出した、出前じゃないんですからって思うんですけれども、これはですね、直接的にはモーセのことが言われているのでしょう。そういうふうに示唆されるわけですね。モーセははるか昔神の召しを受け、奴隷として囚われていたイスラエル民族を丸ごとエジプトから脱出させた偉大な預言者であります。昔のあの実戒という映画をご覧になった方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、あのモーセって言っちゃったらちょっとチャールトン・ヘストンの顔が思い浮かんじゃうかもしれないんですけど、偉大な預言者ですね。もうユダヤ人なら誰もが知ってる、知らないはずがないというモーセ、そのモーセと幼子イエス様を重ね合わせているのでしょうか。まあ、はっきりはそういうふうには書かれていないんですけども、強烈にこう重ね合わせられるんですね。やっぱりこの箇所を読むとですね、この旧約聖書の引用は教会の信仰告白でもあるのです。神はご自分の民を救うためにもう一度救い主をエジプトから呼び出されると。はるか昔、紀元前ではモーセがイスラエルを救い出すためにエジプトから一旦呼び寄せられた。今度はイエス様、キリストをエジプトから呼び寄せる、呼び出される。このような引用がなされているのはメシアの逃避行が人々をつまずかせるものだったからであります。実は最初はしっくり来ないんですよ、こういう出来事というのはですね。救い主が権力者を恐れてエジプトに逃げてしまうんですよ。常識的に考えれば救いから遠ざかったようにしか思えないですよね。世を救うためのメシアが権力者を逃れて隣国に逃げちゃう、亡命ですよね。これつまずきなんですね、人々にとっては。要するにこれは期待外れなんです。人間は普通表面的な事柄しか見ないので、逃避行はつまずきになるのです。しかしそんな出来事の背後には神がおられる。今は救いがないように見えても救いの準備期間なのだと。イエス様逃げちゃったけど、一家で逃げちゃったけど、これは救いの準備期間なんですよということを御言葉から教えられるのです。この福音書を書いたマタイとその他の人たちもですね、最初から分かってて書いてるわけじゃなくて、後から教えられたんですよ。あ、これはあの御言葉、予言の言葉が成就した、神様が成就させてくださったんだな、後から分かった、最初はつまずいたんです、なんてことだ、メシアが逃げてしまうなんて。でもそれは救いの準備期間なんだ。ではその逃避行はいつまで続いたのでしょうか。ちらっと書いてありますよね。ヘロデが死ぬまで、どんな立派な名君でも、どんなひどい暴君でも、必ずこの世を去る時が来ますから。神にとってはそれを見越して命じた逃避行というわけです。神様にとってはそうなんですけど、人間にとっては長い忍耐や恐怖の期間かもしれませんが、その背後に神の配慮があることを忘れるわけにはまいりません。これ表向きはヘロデが権力を振るっている、なんか恐ろしい出来事なんですけども、そう見えたとしても神の救いの計画は着々と進められていたのであります。そこに希望があるんですよ。もうヘロデがですね、もうなんていうか、もうこの世の支配者であるかのように、もう我が物側で振る舞って、横暴の、まあ、なんていうでしょうかね、やりたい放題やってるように見えても、神様の計画は実は密かに進んでいる。そのようなことを教えられるんですね。で、そしていよいよ幼子を取り逃がしたヘロデの怒りは燃え上がります。もともとイエス様のことを殺すつもりで、でも口に出しちゃったらまずいので、 私も行って崇めよう。だから、学者たちに言ったわけですね。君たち帰るときは私にその場所を教えてくれって、まあ、心にもないことを言うわけですけども、実は学者たちにも天使のお告げがあって、ヘロデのところに行くなって言われたのでですね、黙って帰っちゃったわけですけど、それでヘロデ寛解に怒っちゃったわけですね。学者たちがメシア誕生を告げる星を観測したとされる時期に基づき、用意周到にヘロデはメシア殺害計画を実行に移します。これすごい用意周到なんですね。ベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子、この情報がヘロデの抜け目なさをよく表しているんですよ。ピンポイントじゃないんです。ベツレヘムだけでなくその周辺一帯、対象年齢には幅を設けて2歳以下にする、いやらしいですよね、このやり方。まるでどこかの国の空爆みたいな、それをどうしても思い出しちゃうんですけれども、地理的にも時期的にも取りこぼすことがないようにと範囲を広げる。逆に申しますと、それほどまでにヘロデはメシアを恐れていたと言ってもよいかと思います。考えてみれば、たかだか赤ちゃんじゃないですか。でも今のこの時のヘロデにとっては、もうとにかく自分の座を脅かしうる存在はもう恐ろしくてしょうがない。強い人ほど実はもうビビリだったりするっていうのはよくあるんですけど、強い人っていうか強そうに見える人ほどっていうことですけど、ヘロデほど周囲の人々を恐れていた王はいなかったんじゃないかなと思うんですね。世界中いろんな独裁者を思い浮かべていただけたらと思います。自己保身のためにはやりすぎてもやりすぎることはないと言わんばかりに暴虐の限りを尽くすありさまを、あの人もこの人も粛清する。現代の社会であれば外国に逃れた人にもスパイを差し向けて暗殺することもありますよね。誰とは言いませんけども、よくそういうニュースを聞かされてきました。どうしてそこまでやろうとするのか。もちろん自己保身、自分の権力を維持するためなのですが、究極的には神の支配を認めたくないから。実は独裁者っていうのは神様を拒んでるんですよ。神を差し置いて自分が支配者の座に居座りたいから。神に玉座をお譲りするなら人間が退くのは当然なんです。それをしたくない権力者が多いんですね。ヘロデだけが特別な人っていうわけではなかったわけですね。当時のベツレヘムとその周辺で2歳以下の男の子全員を亡き者にしようとしたら、一体何人が犠牲になるのでしょう。でそれを真面目に調べた神学者がいるんですけれども、実はですね、せいぜい20人ぐらいではないかと言われているんですね。当時の人口がどれくらいいて、あとは乳幼児死亡率がどれくらいいてっていうのを計算していくと、大体多くて20人っていう見積もりがあるんですね。で、まあ、その神学者は大虐殺というには少ないかもしれない、でも仮に20人でもとんでもないことだと思うんですよ。赤ちゃん殺しちゃうんですよ。残忍極まる行為との評価は決して避けられないでしょう。もちろん憎むべき卑劣な行為であります。この聖書箇所を読んでつまずく人がいるんじゃないでしょうかと思った次第なんですね。救い主がお生まれになったのに幼児の虐殺事件が起こってしまうなんて、どうして神様はヘロデを止めてくださらなかったんだろうかと、そういうモヤモヤは決してなくなることはないと思います。喜びの出来事に水を差す悲劇、こんなひどいことを神は平気な顔をして黙認なさるのだろうか。 そういう疑問を最初期の教会が感じなかったはずがありません。だからこそここでも再び旧約聖書の引用が来るのです。18節のですね、エレミア書の引用です。激しく嘆き悲しむ声がある。子供たちがいなくなったことで嘆くラケルのことが語られていますが、創世記のラケルのことが語られて言われているわけではありません。これはエレミアが生きた時代の一大事について象徴的な表現がなされているのです。エレミアの時代の一大事といえばですね、バビロン捕囚があるんですね。ユダ王国の滅亡があるんです。ここでの子供たちとは文字通りの子供に限定されてはいません。エレミアの晩年のユダ王国に住むユダヤ人たち全体のことが言われています。バビロン捕囚はすでに始まっており、エルサレムが包囲されて陥落寸前の状況であります。子供たちがもういないとは、戦争で倒れた人もいれば飢饉や疫病で倒れた人もいて、バビロンに連れ去られてしまった人、これから連れ去られる人もいるから、エルサレムは風前の灯火、ユダ王国滅亡前夜の悲惨な状況であります。子供たちがいなくなって嘆き悲しむ声が聞こえる、そういうエレミア書の状況が時代を超えてメシア誕生後ベツレヘムで起こった子供の虐殺事件と重ね合わせられているんですよ。子供つながりというやつなんですね。ただ悲劇だけが重ね合わされているわけではありません。大事なのは悲劇が起こった後なんです。福音書の中には出てきませんが、エレミアは滅びとともに救いをも語っています。ここが大事なんですよ。国が滅亡した後にはイスラエルの復興がもたらされると。神はご自分が倒したものをもう一度立ててくださる、そういう希望も語られているのです。その希望もまたここでは重ね合わされているのです。確かに子どもの虐殺事件は悲劇です。この時は悲劇でしかありません。この事件そのものはそのものからはとても希望なんて見出せないでしょう。とはいえ、もしもここから神の救いが始まるとしたら、こんなひどい出来事の背後にも神の温かい配慮があることを忘れることはできません。人間は決して見捨てられてはいないのです。起こってはいけない悲劇においても神は確かに慈しみ深いお方としておられるのだと。世の人々はひどい出来事があると神も仏もあったもんじゃないと言うかもしれませんが、そんなことはありません。神は悲劇の背後にもちゃんとおられるのです。もちろん今起こっている出来事、世界中で起こっている悲劇の背後にも神はおられる。はい、そうですかと簡単に信じられることではないでしょう。ここで何が大事なのか。たとえ人間の暴君が暴虐の限りを尽くしても、またそのことによってどれほど凄惨な殺戮が起こったとしても、神の救いを妨げることはできない。神の全能を見させていただくことであります。簡単に信じられることではないですよね。本当に今例えば世界でウクライナで起こっている出来事にしても、イスラエルで起こっている出来事にしても、なんでこんなことが起こって、なんでこんなことが早く終わらないのか。 しかも悲しいことにいつも殺されるのは子供が多い。子供や弱い人たちが真っ先に犠牲になる。本当に神様早く手を差し伸べてくださらないかなと思うことはあるんですね。そして多くの方々はどうしてもそういう状況を見て神なんていないんじゃないのって思ってしまう。けれどもそうではないんだ。そのことを聖書は教えてくれるのであります。メシアはヘロデの魔の手から逃げ延び、しかし多くの子供たちが犠牲になった。よかったねで済まされることではありません。人間の所業がいかにむごいことか、まあ、今もむごいことがいっぱい起こってます。人間のなすことはいかに罪深いことか。それにもかかわらず救いの計画は着々と進んでいく。そこにようやく人間の希望の光、人間は希望の光を見出すのです。こんなひどいことする人類だからもう知らんって神様は見捨てたりなさらないんですよ。こんなひどいことする人間、こんな悲劇が起こる人間社会だからますます神は救おうとしてくださる、救ってくださるんだ。聖書はこの世で起こる出来事を決して楽観視しているわけではありません。悲劇は悲劇として目の前に立ちふさがる。けれども神は救いの手綱を握って私たちの世界に関わっていてくださるのです。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたはおよそ2000年も前ご自分の愛する一人子イエス・キリストを使わせてくださいました。本当に罪深い世界、罪深い支配者がいるこの世界、あなたは一人子を使わせてくださいました。安全が守られるメシアとしてではなく、最後は死に赴かれるメシアとしてあなたは使わせてくださいました。罪にもかかわらずあなたはこの世界、私たちを救ってくださるお方、私たちが悔い改めたからあなたは御子をお与えになったのではなく、悔い改めない堅くななものだからこそあなたは尊き御子を私たちに与えてくださいました。そのことを通して私たちはいかに我らが罪深い人間なのか教えられています。許される中で教えていただきました。主よ、あなたの思いが尊い、その救いの御心がどうかこの世界にあまねく告げ知らされますように、行き渡りますように。そのためにあなたは私たちを使わせてくださいました。教会を与えてくださいました。教会を建てて、そこから救いを述べ伝える使者たちを、私たちを使わせてくださいます。今世界は滅びに向かっているのではないかという有識者もいる中でありますけれども、あなたはこの世界の救い主であられます。どうか私たちが諦めることなく、また苦難の中にあっても、また恐ろしい悲劇の中にあっても、あなたがこの世界を愛してくださっていること、許していてくださっていることをどうか力強く述べ伝えるものとしてください。どうか力強く述べ伝える2025年とさせてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。